それでは始めますね。今日は創世記の5章から7章ですけれどもですね、このここでのテーマはですね、今の世からの救い、今の世界からの救いということでお話しさせていただきますが、この前のですね、お話、この前の話のですね、ことを思い出していただきたいんですけれども、アダムとエバが子供を産みました。2人のこの男の子ですね、カインという子と、そしてアベルという子を産んだんですね。そして神様はアベルの捧げ物は受け取られたんですけども、カインの捧げ物は受け取られなかったんです。でそれは神様の方法でアベルは捧げたんですけど、カインはそうではなかった。でカインは自分がやったことは悪いこと分かってたんですね。でも落ち込んでました、怒ってました。それで神様が、あなたは罪を支配しなければ、治めなければいけない。これどういうことかというとですね、今あなたは憎しみとかですね、この妬みとかそういう思いが起こっているけれども、それによって支配されてはいけないと。簡単に言ったら、自分の罪をそうやって告白して、言い表して、神様ごめんなさい、私こんな思い持ってますっていうふうにですね、そういえば神様の方がですね、その罪を許してくださって、そして心をきれいにしてくださるわけなんですが、それを彼は行わなかったわけです。でそのためにですね、心にあるものっていうのは必ず外に出てきます。これは聖書に書いてあるわけです。だからイエス様は、心の中で憎んでいたら人殺しをしたのと同じなんだよとおっしゃってるんですけども、カインはアベルを殺してしまったわけですね。でその後にカインはさすらい人となるというふうに神様に言われたのにもかかわらず、この町を建てる、結局悔い改めない生活を送ったわけなんです。でその結果子孫が出てきて、その子孫の、レメクという子孫がですね、このカインに7倍の復讐があればレメクに77倍。だから彼はですね、もっとそのカインよりもさらにこの悪いものになっていて、そしてその自分の悪いことを豪語さえしていたんですね、やっていることをですね。でそのような堕落した状態になったんです。でこれが人間の姿なんですね。人間がですね、神様がいつでもその神様の名前を呼んでですね、許してくださいというお願いをするのであれば神様が助けてくださいますけれども、それをしないで拒むのであれば、人というのはこの悪いところから悪いところへとこの行ってしまうわけなんですね。でこの前の4章の最後のところに、このアダムがですね、今度はセツという子、このアベルの代わりにセツをこの産んだことが書かれていて、そのセツの子孫がですね、主の御名によって祈ることを始めたと書いてあるんです。つまりセツの子孫からはこの神様のことを考える人たちが現れてきたんだよということで、まあ、ここに希望と慰めがあるわけですね。この悪い世になっていても、神様は必ずこの残りの民、残された民、この神様のことを信じて神様を恐れて、この敬っていく人々を残してくださっているということであります。で今日見ていくところはですね、この延長になります。つまりこの世の中が本当に悪くなっていって、そして神がその世界を裁かれるところを読んでいきます。そして裁くだけ、神様はその正しい方であってですね、その悪を裁かなければいけないんですけれども、でも神は憐れみ深いお方で、このノアという人をですね、この神に対する信仰を持っている人、その家族をお救いになってやり直しを与えてくださるというところを見ていきます。でまずですね、この5章なんですけども、一節をご覧ください。これはアダムの歴史の記録であるとあるんですけども、ここから系図が始まってるんですね。で聖書を通読するとですね、必ずつまずいてしまうのがこの系図の箇所なんですね。なんでこんな系図ばっかりあって、そして数字とかですね、いろんなものが、名前とかが気になっていってですね、どうもですね、ここでこのなんでこんなことがたくさん書いてあって、ちょっと読み進められないなとかっていうふうに抵抗を感じてしまうんですけれども、この一つの目的があります、系図には。でそれは何かといったら、一番簡単なのはですね、見方は、アダムからですね、ここ途中で終わってるんです。ノアで終わってるんです。ですね。結局、ノアのことを、表すために必要なんだなと。 覚えてますか、この前の学びの時に女の子孫というふうに習いました。救いを行ってくださる方が女の子孫から与えられるということで、救い主が子孫から現れるわけです。だから子孫を残しておくって、その記録をしておくっていうのは非常に大切なんですね。でノアが生まれた後に、またこの11章のところを見ると、このノアの息子のセムからですね、アブラハムが出てきた、その系図が書かれてるんです。そしてアブラハムの後からずっと見ていくとですね、このところどころにこの系図が書かれていて、このダビデの系図へと移っていきます。そしてダビデの系図からまたさらにですね、ずっと移っていって、途中でですね、このイスラエルがバビロンにこの捕らえ移された後の系図っていうのはこうちゃんと残っていないんですけども、きちんと。でも新約聖書のマタイによる福音書の一章を見ると、イエス・キリストの系図ってなってるんですね。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図で、ここで系図は終わるんです。なんでか分かりますか？成就したからですね。女の子孫が成就して、このことを表すために聖書には系図が書かれています。これ以降の系図ないんですね。だから全ての人のことを書いているわけではないんです。ここでの系図、普通系図っていうところ全ての人のことを書きますよね。でも聖書ではそういうことは興味ないです。そうではなくて、今言ったこのメシア、キリストが現れることを示すためのものなんですね。ですからカインの系図もこの前見ましたけれども、このいくつか子供が出た、でも途中でぶち切れてるわけですよ。そんなに重要なことではないわけなんですね。でもここから今から見ていく説から出てくるこの系図というのはとても重要になってくるわけなんですね。で、続けて読みますけれども、神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。神がご自分の形に似せて、ご自分の形通りのものをお作りになって、アダム、またこのアダムからエヴァが作られたわけです。でここで面白いのは、セツは誰に似せたって書いてありますか？アダムに似せたものとして作られているんです。でこれ以降、アダムに似せられたものとしてアダムから出てくる子供が書かれているわけなんですけども、ここに大きな違いがあるわけですね。神様の形にアダムは作られていたので、初めの人は罪がなかったんです。だから裸だったんです。神様のところに近づくときに何も自分が、この隠し事っていうのは何もなかったんですね。だからそのまま神様に近づくことができた完全な人だったんです。けれどもアダムが罪を犯しました。そしてアダムから出てくる子供は罪を持って生まれてきてるんです。いや私そんな悪いことしたことないよ。でもこの前も話しましたけれども、今子供たちに聖書を教えてるんですけども、みんな嘘をつきなさいってお母さんに教えられたことある？ないんですよね。勉強しなさいっていうのは言われますけど、嘘つきなさいっていうのは教えられた。でも嘘つくんですよね。教えられてないのにつくわけなんです。もう子供の時から罪持ってるんですね。それが罪の性質であって、私たちがアダムの子孫として生まれている限り、これを持ちながら生まれてきたんです。ですから聖書の中にですね、こう書いてあるんですけども、ローマ人への手紙の5章の12節ですが、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。初めの人がですね、罪を犯してしまったために、そのから出てくる私たちがみんな罪人になってしまったということが書かれています。だから説は完全な人ではなかったんですね。アダムの形に似せて生まれてきました。そしてアダムは説を産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。だから、ここに書いてある系図以外にもたくさんの子供が生まれているわけですね。このことを注意しててください。そしてアダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。930 930年、ちょっと信じられません。でも人間はもともと永遠に生きるように死というものはもともとなかったんですけれども、だからそれに比べたら930年というのはもうこの残念なことなんですね。永遠に生きるようにですね、私たちは作られていて、伝道者の書というところには人には永遠を思う思いが与えられている作り主からって書いてあるんですね。動物そういうこと考えませんよ。でもですね、この、誰も死を恐れるんですね。でそして死んだとどうなるのかということをですね、この考えるとき一生の間で必ずあると思うんですね。私は小さい時に死んだらどうなるのか、死んだら亡くなるのか、だって生まれてくる前永遠があったはずなのに生まれた後も永遠が続いてしまうのかって言ってすごくおっかなくなった覚えがありますけれども、恐れてるんです。もともとそのように作られてないから恐れてるんです。そして聖書には人は一度死に死んだ後死後に裁かれるっていうことをこの定められているっていうのが書いてあるんですね。裁かれる、いやちょっとそんなことっていうのを思うかもしれませんけども、必ず人間のですね心の中にですね、あ、自分がこういうことをしたから罰を受けなければいけないっていうことは知っているんですね。その心の奥底で深いところで自分がこのことをしたから必ず裁きを受けない清算の時があるんだっていうことも、これもこのどのような文化の中にいる人でも、どのような人種、どのような国の中にいる人でも、どのような時代であってもですね、私たちの中に与えられているんです。なぜかというと実際にそうなるからなんですね。でこのようにアダムは死んでしまいました。でもやっぱり長い年月っていうのはちょっとあれ、なんでこの930年も生きられたのっていうふうに思うかもしれませんけれども、これからずっと経図を見ていくとですね、徐々に少なくなってんです、年月が。そして時々こう増えたりするんですけども下がっています。でこれを見ていくと、例えばですね、節の一章は8節を見ると912年であったって書いてあって、そして絵の11節を見ると905年であった、そしてケナンはですね、この次ですね、14節を見ると910年、少しずつですが57節を見るとマハルエルっていうのが895年です。若干減っていってるんです。そしてこの5章でノアが終わった後にですね、この11章の方を見るとですね、もうその年数というのはガクッと落ちていてですね、例えば403年とかですね、このどんどん下がっています。でこのダビデの時代になっていくと紀元前の1000年ぐらいですね、900年ぐらいかなになると、詩編のところにはですね、人の弱いというのは確か80年で80歳って書いてあったんですね、というふうに下がっていってるんですね。これが罪がもたらす、罪から死が入るっていう、さっき読んだところに書いてあるんですけども、罪と死の法則っていうのがこのあるんですね。そうやってこの弱いが、この年齢がこの下がっていっているわけなんです。けれども福音、良い知らせというのが聖書に書いてあります。先ほど一人の人によって罪が入りし世界に死が入ったと書いてありますけれども、今度は一人の人によって人が罪ではなくて義と認められ、正しいものと認められて永遠の命が与えられるということが聖書の中に書いて、これが福音なんですね。どんな金持ちの人でもですね、死っていうのはまた偉い人であっても誰もね、平等なんですね。貧しい人であっても富んでる人であってもですね、全ての人がその神様の前に平等に立たなければいけないと同時にですね、全ての人がイエス・キリストによって、イエス・キリストを信じる信仰によって差別なく罪が許されて永遠の命が与えられるという福音、良い知らせが聖書に書いてあるわけなんですね。でイエス様が言われました、私は命でありよみがえりです、私を信じる者は死んでも生きます、また生きているうちの私を信じる者は決して死ぬことはありません。素晴らしいです。これを死ぬ間際の人、病気の人、まあ、誰でもいいですけども、本当にイエス様を信じることによってですね、その罪の咎め、その在籍感、そして永遠の命の希望与えられるってのは本当に幸い。これがもともと神様がお作りになったデザインなんですね。だからあなたは私のところに来なさい、そうすればあなたの罪は、火っていうのはですね、この血 地のこの固まったような黒っぽい地です、あの赤ですね、火のようになっていてもですね、あなたの罪が私は雪のように白くする、羊毛のよりももっと白くするという神様が約束してくださっています。でそしてそのような人物が早速この創世記の5章のところに出てきます。21節に飛んでください。5章の21節です。エノクという人が出てきます。エノクは615年生きてメトシェラを産んだ。あ、65年って言いました、今ごめんなさい間違ったね、すいません、あのいやそうやって訂正してくださいね、いつもね自分ではあのそう言ってるつもりなのに全然違うこと言ってることがしょっちゅう起こってますので、私あの65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。死を見ることなく神によって天に移された、引き上げられた人の話がここに書いてあります。でこのエノクという人は、この神と共に歩んだ。歩むっていうのは生活をしてったっていうことです。人生を生きてったっていうことですね。神様と一緒に生きてったということなんです。どうやったら神様と一緒に生きていくのかって言ったら、これは信じ、神を信じていくことによって生きていくことなんです。でこの新あのエノクのことについてですね、また次に出てくるノアのことについてもなんですけれども、この解説書が、このあるんですね。別に今から仲介書を取ってこなくていいんですよ。で聖書はですね、一番良い、聖書を理解するための一番良い解説書、聖書なんです。これ覚えておいてください。聖書の一番良い解説書は聖書なんですけども、ヘブル人への手紙のですね、11章、別に開かなくてもいいです。あの私読みますから、開きたい方は開いてください。11章なんですが、ここにですね、信仰は望んでいる事柄を保証して目に見えないものを確信させるものだって書いてあるんですね。この目に見えないことを確信させているのが信仰なんです。ここでクリスチャンの方だったら、あなたは罪が許されたことを確信していますか。信じてますよ。証明してください。え、証明、証明はできないですねと。目に見える形にはできないんですよね。神の言葉が言われていることをその通りであると心から、そしてそれを意思を持って、また口で告白してそれを受け入れてるんです。で実際に私は罪が許されたということを確信できているんですね。確信なんです。だから証明できないんです。でも実際にそうなるということ、神様から後に実際に目に見える形で報いがあるということを信じているんですね。これが信仰なんです。でエノクが神様を目で見ているわけではないけれども、そのようにして信じていったんですね。これが神と共に歩むということなんですが、そしてヘブル人への手紙の11章の5節にこう書いてあります。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰によって死を見ることがなかったって書いてあるんです。でこのエノクなんですけども、これは彼だけではありません。天に移される、生きながらにして天に移されるという約束は、実はキリストにあるもの全てに与えられている約束でもあるんです。この前死んでも生きるという話をしました。死者の復活、これはですね、素晴らしいこの、約束ですね。死んでも生きるんです。死者の中から蘇るんです。 ですから以前ですね、このキリスト教の墓地に行ったんですけれども、そこはですね、ちょうど東アビコからの駅で降りたところですね、ラザロ園というのがあるんですけども、そこにですね、復活の希望って書いてあるんですね。墓場があるんですけど、復活の希望って書いてあるんです。そして蘇るんだっていう希望があります。でもですね、それがいつ起こるかって言ったら、イエス様が私は戻ってくると約束されたんですけども、戻ってくるときにそれが実現します。イエス・キリストが戻ってくるということが聖書にたくさん書いてあるんです。いや、ちょっと戻ってくるなんて信じられないね、天から戻ってくる、いや、ちょっと待ってくださいよっていう方はですね、この聖書の予言というのが今まで一度も間違ったことがなく実現されているということを心に留めてください。ペテロが言ったんですけど、私はですね、イエス様が栄光に輝く姿を目の前で見て目撃したけれども、もっと確かな予言の言葉がありますよって言ってるんです。目撃したものよりも、よくあるじゃないですか、この心霊特集とか何だかって、私はこういうの目撃しました何だかって、それよりもですね、または例えば裁判の時に証言者が出てきてですね、証人がいて、私はこういうものを見ましたって言ったら、もうそれほど確かなのもないですよね。でもペテロはそれよりももっと確かな予言の言葉があるよって言ったんです。なぜかと言ったら、イエス様が来られた時に、この新約聖書に書いてあるですね、そこに書いてあることで、この旧約聖書に書いてある予言の言葉が300以上実現したんです。300以上ですよ。生まれるところから、そして十字架にかかられるときに、その十字架の下のところで兵士がですね、イエス様の着物を分け合っていたということとかですね、全部がこと細かに全部予言されてるんです。ブッダが前に予言されましたか、予言されなかった。モハメッドのイスラム教の創始者が予言されたか、予言されてないんですよ。イエス・キリストのみがそのようにして予言されたんです。そしてイエス・キリストが、メシアが再び戻ってくるという約束についての予言は1500以上あるんですその予言の実現というのも私たちは少しですけれども見ています。例えばイスラエルの民が世界中から戻ってくるということが書かれているんですね。紀元の70年にユダヤ人は世界に散らばっていったんです。で、離散の民と呼ばれてますね、ユダヤ人は。で、普通ですね、祖国を失ったら、土地を失ったら、2、3代で同化しちゃうんです。例えば日本人であっても、例えばアメリカにいる日系アメリカ人という人はもう完全にアメリカ人なんですね、日本人じゃないですよ。でもユダヤ人はユダヤ人としてずっと生き残ってるんですね。そして国が立ちました。このことが聖書に予言されてるんです。これだけでも一つ印なんですけども、イエス様が戻ってくるという予言は1500、それについての予言ですね、1500以上あるんですね。ですから戻ってくるんですけれども、ちょっと長くなりましたが戻りますね、さっきの話に戻りますが、戻ってくるときに死者が復活します。イエス様を信じて死んでった人が復活して、生き残っている人がそのまま天に引き上げられるということが約束されているんです。第一テサロニケ4章を開いてください。開かなくても読みますから、開けない人は開かなくても構いませんが、第一テサロニケの4章ですね、13節から読みますね。第一テサロニケの4章の13節、新改訳聖書だと366ページですけれども、こう書いてあります。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あ、いいですよ。いいですか。366ページ。ですね。うん。もうちょっとね。そこですね。そこの4章ですね。でここで眠った人々と出てますけど、これは死んだ人の話です。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。 あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためです。死んだ人のことをについて悲しみに沈むことがないために、知らないでいてほしくないことがあるんだって言ってるんです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉通りに言いますが、イエス様ご自身の言葉通りに言うけれども、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次です生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これが、よく敬虚と言われている出来事であり、この時に、コリント人への手紙の第1の15章の52節には、たちまち一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず節を着なければならないと言って、私たちが一瞬のうちにですね、この引き上げられて、この一瞬というのは英語を読むとチョインクリングオブアイって書いたんですけども、その瞬きするその時間ですよそれで引き上げられて、そして変えられると書いてあるんです。今のこの朽ちる体、肉体から復活の体に変えられるんだって書いてあるんです。死んだ人はその時によみがえってその復活の体に変えられているんですけれども、この生き残っている人はこの引き上げられて、その時にも変えられるんですね。このように約束されているんですね。だからこれはエノクだけの話ではありません。神と共に歩む人に約束された祝福なんですね。でこのエノクなんですが、彼はすでにその時にもう悪いもので満ち溢れている世界を見ていました。その時にもうひどく悪くなっていたんです。そしてエノクは予言したんですね。それがですね、ユダの手紙に書いてあるんですけれども、開きたい方は開いてください。開かなくてもいい。箇所はユダの手紙のですね14節に書いてあるんですが、ユダは一章しかないので、14節ですね、こう書いていますけども、アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである、というふうにですね、このその時の状況がすごく悪くなっているので、このような裁きがあるんだということを彼は予言しました。と同時にですね、今主が戻ってこられると書いてありましたから、これは実は今の時代のことも表しているんです。終わりの時にこのように悪がはびこって乱れて、そして悪霊がものすごく強くですね、そして神の裁きがあるんだよということを彼は今ここで予言してるんです。聖書の至るところに書いてあります。この終わりの時に不法がはびこるんだ、そして神が憐れみ深い方なんですけど、神様はでずっと待っておられるんですね。人が悔い改めるのを待っておられて、ずっと忍耐してずっと待っておられるんですけれども、その定められた時が来れば神はお裁きになるんだということをですね、この聖書には書いてあるんですね。だからこれは昔だけの話ではなくて、今これからの話にもなるわけなんです。で、エノコはそのようにして予言をしました。で創世記の5章に戻ってください。この メトシェラという子供が生まれあのエノクから生まれたんですけど、これは面白いんですね。彼の名前の意味がですね、彼が死んだ時に起こるという意味があります。つまり彼が死んだ後に裁きが来るという意味なんですけど、このメトシェラが実は死んだ後に大洪水が起こったんですね。というふうにエノクは予言をするような予言的なですね名前を残しました。そしてメトシェラの後にレメクが生まれました。28節をご覧ください。一人の男の子を産んだ。そして29節、彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働きこの手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。このノアというのが慰めるという意味があるわけなんですが、レメクはですね今ここで土地が呪われてしまっているって話を していますね。覚えてますね。アダムがそのように言われました。でこのレメクがいるときにまだアダムはいるんですね。面白いですね。930年生きてますから、ずっと辿っていくとですね、実はこのアダムがいるんですけども、まだで ここで呪われているけれども、ノアが慰めになってくれるよ。この悪いものがはびこっているこのような時代において、ノアを通して神様の救いが与えられるんですね。だから慰めがあります。で私たちにも慰めがあるんです。本当に希望がない時代、この絶望的なそのような状況に中にあっても、私たちには救いがあるんだ、そして希望があるんだ、将来があるんだということが聖書にいつもどこにも箇所にもあるわけなんです。先ほど終わりの時の話をしました。で終わりの時というと、昔原山先生、1999年前はですね、ノストラダムスの大予言とかって流行ってですね、終末というとですね破壊破滅、それで終わっちゃうんです。恐怖なんです。確かに恐怖なんですが、神様は必ず希望を与えてくださっているわけなんですね。これがね、いわゆるオカルト的な終末の話と聖書の終末との大きな違いです。聖書は希望と将来を与えていますですね。でノアがですねこうやって慰める人として生まれてきました。で6章に入りますが、ごめんなさい、その前にですね、この32節見てください。ノアが500歳になった時にノアはセム、ハム、ヤペテを産んだ。3人の子供を産んでですね、ノアが500歳の時に産んだわけですね。で6章です。さて人が地上に増え始め、この人口増加ですね、人口爆発が起こりました。それもそのはずですね、長寿ですよ。そして子供をどんどん産んでいくわけですから、ものすごい勢いでこの人が増えていったんですね。で彼らに娘たちが生まれた時に、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった、という不思議な箇所が出てきます。でここは主に2つの解釈があるんですね。一つは、この神の子らっていうのは誰か、セツの子孫だと。人の娘っていうのがカインの子孫であると、その結果の結婚が出てくると。けれどもここでちょっとですね、それでも納得できないことは、なんでじゃあ結婚したから神様が裁くことを行われるのかっていうことなんですね。人の弱い120年にしようって書いてありますけれども、でこれが一つの解釈で、ちょっと私は違うんじゃないかなっていうふうに思っている解釈です。皆さんもこれが正しいと思ったらそれをお取りください。もう一つはですね、神の子というのがですね、聖書に他の箇所で出てくるんですが、天使が神の子らとして出てくる箇所があります。ヨブ記にあるんですけれども、開かなくて結構ですが、ヨブ記の1章の6節、ある日神の子らが 主の前に来て立った時、サタンも来てその前に来てその前にその中にいたと書いてあって、神の子らというのが天使として出てくる箇所があるんですね。でここでの堕落した天使が人間の娘たちをこのむさぼりを持ってですね、情欲を持って女たちと性的な関係を持ったという解釈があります。ちょっと信じがたいことですけれども、堕落した天使が、でも思い出してください、エデンの園に来たの蛇はサタンだったんですよね。サタンが蛇の形をとって現れました。そして聖書の中には密会といってですね、初めは人ではないか、普通の人ではないかと思われる人がたくさん出てきます。青年とかでも書かれてますし、ですからこの密会がそういう形をとって現れるということは決して不思議なことではないんですね。そしてその、性的な関係をこの持ったということで、つまり悪霊の働きがですね、ここにまで及んでるんです。でここ日本に住んでると、あまりこういう悪霊の働きというのはですね、あんまりこの現実味がないんですけれども、発展途上国とかに行くとですね、日常茶飯事の出来事です。この悪霊追い出しとかですね、悪霊に取り憑かれた、で日本においても実は悪霊の話っていうのはいくらでもたくさん、この関わっている人のですね、悪霊を追い出しとかしているクリスチャンですね、そういう人たちの中に行ったらもういくらでも出てくる話なんですけれども、で実際にもうこの映画のエクソシストみたいな世界でこの本当に人格が乗っ取られているっていう話とか出てくるんですね。で実際にそういう性的関係をこのレイプをされたとかですね、そういう証言もこの例えばフィリピンとかにもありますし、あるんですね。でこれは決してこのそういうなんていうのかな、かけ離れた話では決してないということですね。悪霊のこの働きがものすごく強くこうやって行われていくというものが今ここで見るわけなんです。ちょっとこれ本当におっかないなって思うかもしれないんですけども、今の私たちの時代においてもですね、もうこれは悪魔的であるというような事件、事故、またそういう行いというのを私たちはいろいろ見ていくわけなんですね。でこのようなことが起こってしまいました。そして神様はですね、ここで裁かなければいけないということをお考えになったんです。私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう、3節ですね。それは人は肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと書かれているんですが、ここでの弱いって書いてるんですが、英語ですと日々 days としか書いてません。で英語でもちろんヘブル語でもそうなんですけども、おそらくはここは寿命の話をしているのではなくて、あと120年後に洪水によって人が死んでしまうということであろうと考えられます。なぜかといったら、その後で120年以上生きる人というのはその洪水後にも出てくるんですね、だからこう120年経ったら私はもう全ての人を滅ぼしてしまうよということをおっしゃっているんですね。そして、ここでこのネフィリムって出てきます。彼は巨人ですね。だから変なこのなんていうんですね、そういう変なものがもう出てきてしまったということでありますが、で5節をご覧ください。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったとあります。悪が増大して、その自分が考えることですね、それが全部悪なんです。良いものがなくなっちゃってるって言うんですよ。テモテの第二の手紙の3章にもですね、この終わりの時のことについて書いてあるんですけれども、こういう表現で書いてあります。3章の一節に、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れたものになり、情け知らずのもの、和解しないもの、そしるもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないものになり、裏切るもの、向こう水なもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するものとなり、見えるところは経験であっても、 その実を否定するものになるからです。なんかここを読んでると非常に現実的ですね。いやこれは僕にも当てはまるかもしれないというのがですね書かれているんですね。自分を愛するものっていうのが一番初めで、自分を愛するっていうのがですねネックなんですね。自分が自分が自分がってです。自分をこう求めていくんですね。これが今の時代なんです。これをこの今あって、そしてこの悪霊的なものがですねこう世界の中に出てくるっていうのは他の箇所に書いてあるんですけども、それがこの今の時代なんだと、終わりの時代なんだと。でも今ここで裁かれる前のこのノアが生きていた時の時代というのもこのように悪が増大して、心の思い測ることがみんなそういう悪いことだけだったっていうふうになっていたんですね。それで6節です。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。それは当然ですよね。神様がお作りになってこのご自分の形に作られた人ですよ。そして神様がうわなんてこんな素晴らしいものができたんだ、本当によくできているって言ってですね祝福されたんですね、神様はじめに。けれども今こんな状態になってしまった。非常に心を痛められました。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。神様がもう消し去ろうと、ね、決断されたんですね。しかしノアは主の心にかなっていたと書いてあります。で他の訳で主の心の心ってそういうふうに訳されてますか？例えば口語訳を持っている方はどう訳されてますか？8節なんですけども
8
節です。6章の8節です。主の心ってなってますか？心ですか？何て書いてますか？
主の前に恵みを得た。
はい、そうですね。主の前に恵みを得たって書いてます。こっちの方が正しいです。正しいって言ったら変ですけども正確かなと私は思うんですね。恵みという聖書に出てくる初めの言葉なんです。この前話しましたが、ちょっといろんなところで聖書の学びしてるんでちょっとどこで話したか覚えてないんですけども、他の宗教とキリスト教の違いは何なのかということをですね、この大学のところでこういわゆるこの博士たちが議論してたんです。で C.S. ルイスというですね有名なクリスチャン作家がいます。昔の人ですけれども、まあ、そこに彼がですねその議論してるところにこの入ってきたんですね。でこの聖書に書いてあることってもう他の宗教にもたくさんあるじゃないかと、いろいろあるじゃないかと、じゃキリスト教にしかないものは何なのかっていうふうにこういろいろ議論してたときに C.S. ルイスはパッとその話を聞いて Grace 恵みって答えたんですね。恵みというのは自分が受けるに値しないものを得ることができることです。もともとの意味はこの値しないUnmerited favor だから、その好意を受けるに値しないのに好意を受けるということなんですね。これが恵みなんです。正義っていうのは何かって言ったら自分が受けるに値するものを受けるわけですよね。罰ですよですね。憐れみって何かっていうと受けるに値しないものを受けないで済むことなんです。本当は裁かれなければいけないのに裁かれないというのが憐れみなんです。恵みは何かって言ったら受けるに値しない祝福を受けるっていうことなんです。超おいしい話だねっていう時のあのあれが恵みなんですね。で聖書は恵みが書かれてるんです。神が私たちのためにしてくださったことが書かれてるんです。で私たちが神様のためにしなければいけないことというのはあくまでも神様がこれだけのことをしてくださったから私は神様が大好きなんでこういうことをしますっていう応答にしか過ぎないんです。この順番が間違えるととんでもない話だ。なぜかというと宗教はですね自分が何かをすることによってこういうふうにしてもらえますよということなんです。自分が神様のところに行こうとする働きなんです。でも聖書は違います。神様が自分のところに来てくださる話なんです。で ノアは神の恵みに預かったんですね。で、これはノアの歴史である。これからノアの話が始まっていきます。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。正しい人というとですね、この行いにおいても何も間違ったことがないということで考えてしまいがちです。そうするとですね、誰も正しい人っていないんですね。聖書に書いてある通り、誰も正しいって言うんです。そういう意味ではないんです。ここで言ってる正しい人は、だってノアは後でですね、洪水の後にですね、酔っ払ってですね、裸になってこうやって寝てたっていうのが書いてあるんですよ。ノアも完全な人じゃないんですね。正しいのはっていうのは何かって言ったら、彼は神を信じていたわけです。その神の恵みを受け取った人なんですね。正しい人であって、全き人、この全きっていうのもですね、完全という意味ではなくて、成熟したっていうふうに言い換えてください。全きっていうものが出てきたらですね、成熟するっていうふうに考えてください。だからマラソンをしているときに、たとえ長い時間がかかっても最後までゴールまでたどり着くっていうことです。この私あのアメリカでこのいろんなことがあって、もうやっていけないって言って、仕事があって生活が大変だとか何だかって言って辞めていた人がいるんですけども、とにかく最後まで点数が悪くてもやり遂げる。これが全きっていう意味です。聖書に書かれているこの全きっていう意味です。で、彼は全き人であった。で、神様と共に歩んでいた。エノクと同じですね。神様と共に歩んでいました。で、ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。この3人の息子覚えておいてください。後で出てくる重要な人物です。セム、ハム、ヤペテ、彼らから民族が出てきますですね。ノアは3人の、そして11節、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。本当に今もこのバイオレンス、本当にこのはびこっていますけれども、ここで、暴虐に満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで主は、神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地とともに滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の屋根で塗りなさい。暴虐で満ちているから私は消し去るけれども、箱舟を作りなさい。救いを、この救われるためのものをあなたは作りなさいというふうに神様は命じておられます。これから世界規模の大洪水が起こります。世界規模です。それによって地上に生きているものが皆死ぬわけですね。でも箱舟を作る、それによってその中に入ることによって、この生きていくという救いを神様が今ここで用意してくださるわけなんです。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。このキュビトというのはですね、いろいろこれから出てくるので覚えておくといいですね。ここからここまでです。この、手先からこれ肘の長さです。だいたい40、これ下に書いてあるかな、44センチって書いてありますけど、で、約44センチ。この。で、300キュビトというのは132メートルです。そして、幅が22メートルです。高さが 13.2 メートルぐらいです。で、これですね、箱なんですね。箱舟って言われてるように。こういう形してますね。箱なんです。だから、これは船っていうよりも、船だったらちゃんとこう運航ができるんですが、この箱舟は運航するには非常に不適切な形をしていますけれども、転覆をしない寸法、形になっている、形状になっているんです。実はこれを聞いて僕すっごいびっくりしたんですけども、ここの箇所を読んでクリスチャンになった人がいます船舶関係で勤めていた人なんですけど、 この寸法を見て神は素晴らしい、これだったら転覆しないって分かったんですって。それで神の言葉っていうのはこれだけ正しいんだということで、まあ、それがきっかけでクリスチャンになったっていう人がいるらしいんですね。っていうぐらい今でもこのような、このなんて言いますかね、洪水が起こってもですね、沈没する、転覆することがないものを神様が作られるわけですね。で、箱舟に天窓を作り、上部から1キュビット以内にそれを仕上げなさい。外側にこの、まあ、空気口ですね、それを作りなさいと。また箱舟の戸口をその側面に設け、戸口ですね、入っていくところですね、側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。だから3階建てですね。私は今命の息ある全ての肉なるものを天の下から滅ぼすために地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上の全てのものは死に絶えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたは私、あなたの子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。契約を結ぼうと言ってます。契約、ここで初めて出てくる言葉ですけれども、聖書の中で何回も出てきてとっても大切な言葉です。今の言葉に直したら、制約って言ってもいいかもしれません。もっと身近になるには。どうしてかというとですね、契約って、仕事でよく出てきますよね。でも契約って言ってもこの破ってしまうようなことがあるかもしれませんですね。でも聖書に言ってる契約というのはですね、血が伴うんです。もし破ったら死ななきゃいけないという、すごくこう真剣勝負のですね、ハリセンボン飲ますっていう言葉がよくありますけれども、そういう類のものですね。でそして、今に直したらこの結婚関係って言ってもいいかもしれません。制約ですね。で、神様との関係を持つというのはこういう本当に決まり事に基づいてこの全てを捧げていく、そしてもうこう真剣勝負のですね、この約束事なんです。だからもしそれを破ったら、離婚を経験しているのであればですね、本当に分かるかもしれませんけれども、本当に大きなエネルギーと、周りの人も本当に辛い思いをして、そしていつまでもこの傷が残ってしまうような、とても辛いものになる。それだけの固い結びつきをこの制約において持っているから起こるわけなんです。で、このような契約を神様が与えられることによって、人間との関わりをずっと持ってくださっているんですけど、イエス様が杉越の食事、杉越の祭りというのがあったんですね。このイスラエル人が祝っているまま、でそこで食事をします。でそこでですね、パンを割いてこう、私、これは私の体である、取って食べなさい。そこの杯、ぶどう酒ですね、それを取ってこの回して、ね、回してですね、飲んでもらったんです。これはこのあなた方のために流される私の血です、新しい契約ですって言ったんです。でこれを取って飲みなさい。新しい契約、新約聖書、新しい契約の聖書です。これは私たちがこの神様からオファーされている、申し神様からこの差し出されているですね、契約なんですね。それはイエス・キリストが血を流してくださって、私たちが救われるために必要な全てのことをしてくださいました。血を流せる、それによってイエス・キリストを信じる者が、この罪が許されて、完全に許されて、完全ですね。だからクリスチャンになった後に罪を犯してしまった、私も犯した、当てなきゃいけないかもしれない、違うんですね私たちの罪は過去の罪と現在犯しているかもしれない罪と将来の罪も全部一切が一切2000年前の十字架の上で血を流して全てが拭い取られたんです。こういう契約です。そしてそれを受け取るわけですね。イエス・キリスト、私はあなたを主と認めて、そしてイエス・キリストが死者の中から蘇ったことを信じます。この契約を取り交わすことによって神様の子供になることができるわけなんですね。そして今ノアに対して契約を結ぼうと言っているんです。でどういう契約かといったら、中に入ってきなさいと、箱舟の中に入りなさいと、そしてあなたを救うよという約束ですね。そして、この家族だけじゃないんですね。でここではごめんなさい、18節ですけども、合計何人ですか、3人の息子がいます。それぞれに3人の妻がいます。それぞれに妻がいます。間違えた。 で、ノア自身にも妻、奥さんがいますから8人ですね、息子に妻がいるから6人ですね。そしてノアと奥さんで8人です。8人の家族が箱舟に入りなさいと。そして19節、また全ての生き物、全ての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。まあ、有名なところですけれども、例えばキリンだったらオスとメスのキリンだけ、例えばチンパン、猿だったらオスとメスのこの猿だけということで、この中に入れていきなさい。なぜかといったら、新しい世界をこの洪水が起こった後に神様が与えてくださるためなんですね。でまた各種類の鳥、各種類の動物、各種類の血を這うもの、全てのうちそれぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。その食べ物も取っておかなければいけないよと言って、すごいのはノアは全て神が命じられた通りにし、そのように行った。ちょっとノアの気持ち、ノアさんの気持ちになってください。この時代ですね、まだ雨が降ってません。水の潤いがありますけど、雨が降ってません。そして何にも洪水の形跡がありません。そこに、タンタンタンタン、巨大な箱舟を作っているわけです。周りにいる人は馬鹿にしたでしょうね。お前何やってんの、馬鹿じゃないの。でっかいもの作ってるんですよ。でも目に見えないけれども、神が言われたからという理由でそれに従っていくこと、これが信仰なんです。先ほど読んだヘブル人への手紙の11章ですね、エノクの話の次にノアの話が出てきます。7節ですが、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。大事なのは見ないうちに信じることです。見てからでは遅いんです。ですから私たちが今営んでいるこの信仰の歩み、今こうやって集まってますけれども、私がクリスチャンになる前はですね、教会なんて本当にくだんないとこだなって思いました。だって何にもないし、あの伝道師っていうやつらはね、あいつらとんでもないやつらだと思った。生産何もしてないじゃないかと、で言葉だけ話してと言ってるやつが今これをやってるわけですけれども、こんなことしてるわけですけれども、見えないんですよね。でさっきから再臨の話とかですね、引き上げられるって話とかですね、死んだ後にこの裁かれるっていう話とかですね、してるんですけれども、全部信仰の世界なんです。希望の世界なんです。で罪が許されるよっていうのも、もちろんこの感覚として確信として与えられるけど、証明もできないしですね。こういう中にあっても、その時に信じるんだよと、で見てからは遅いんだよということですね。でそこでこのノアが全て神が命じた通りにし、そのように行った。で7章に行きます。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス、七つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス、一つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス、七つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表を生きる、全地の表で生き残るためである。この七つがいずつとありますけれども、これはですね、後で生贄として使うために、この余計にですね、動物を用意しなさいと神様が言われているわけです。そして、それは、あと7日経つと私は地上の上に40日40夜雨を降らせ、私が作った全ての生き物を地の表から消し去るからである。あと7日経つと言ったんですね。だから6章と7章との間にはかなりのギャップがあります。100年ぐらいのギャップがある。だって次に600歳っていうのが出てくるんですね。子供産んだのが500歳ですよ。かなりのギャップがあります。でこの間に実はノアは 神様のことを周りにいる人たちに話していました。え、そんなこと創世記に書いてないじゃないですか。ペテロの第二の手紙に書いてあるんです。ペテロの第二の手紙の2章の5節にこう書いてあります。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し不敬虔な世界に、洪水を起こされましたというふうに、実はノアだけではなくてその時代に生きている人たちに神様のことは伝えられたんです。ノアが伝えていたんです。で、さっき120年で出てきましたよね。それだけの猶予が与えられていたんです。だからなんかエリートだけがですね、このなんかUFO の中に入ってですね、このあのなんか宇宙船かなんか作ってですね、この地球が滅びるみたいな、そういう世界ではなくてですね、ここで言っているのは全ての人が救われるための機会が与えられてるんですね。けれどもノアが言ったことを彼らは拒んで、自らそのことを受け入れていかなかった。それで自ら招いた滅びなわけなんですね。今7日前になりました。神様が入りなさいと命じられたんですね。7日のうちにですね、入っていかなきゃいけないわけですよ。動物も入っていかなきゃいけないわけですね。ね、ご覧ください。ノアは全て主が命じられているように行った。大洪水が起こり大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、血を這う全てのものの中から神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入っていった、彼らが入っていったんですけれども、これもちょっと信じられないなと思うかもしれませんが、地震が起こる前に動物、犬、鳴ったりしますよね。で、今全世界規模の洪水が起こるわけですから、神様が動物に与えられた本能というのを用いられてですね、このように来ることができたというふうに、考えられるわけです。そしてそれから7日経って大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたとあります。先ほど話したように地下にですね、多くの水が当時あったと考えられるわけなんですね。で、それだけではなくて天の水門と書いてあります。覚えてますか？神様が空を、大空をお作りになるときに、その水をですね、上と下に分けられたんです。だから昔の地球はこのオゾン層ならぬ水の層がですね、こう覆っていたと考えられるんですね。可能性ですけれども、でそれがこの天の水門が開かれたっていうから、この全部落ちてきたというふうに考えられるわけですね。そうすると世界規模の洪水っていうのも容易に想像できますよね。そんなどうやって雨が降ってくるのかっていうのを思っちゃいますけども、そのようにして天の水門が開かれたわけです。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテ、またノアの息子、妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った。同じ日に入りました。その雨が降る同じ日に入ったんですね。それまで雨の兆候はなかったんです。だからノアの時代に生きていた人たちは普通の生活をしていました。ここで私たちが学ばなければいけないのは、普通の生活ができているからといって神様の裁きっていうのはずっと後なんだっていうふうに思わないことなんです。普通の人間の生活でもそうですよね。私は大丈夫だとか言って突然今日帰るときに交通事故に遭うかもしれないわけですよね。突然なんですよ。で、神の裁きも突然このように予期しないときに訪れるんだということなんですね。で、これがイエス様がおっしゃった話ですね。ルカによる福音書のですね、どこだっけかな、17章26節と27節にこう書いてあります。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいましたと書いてあります。ですからその日に彼らが入りました。そして14節、彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の血の 這うものあらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが入った、こうして命の息あるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った、入ったものはすべて肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。主が閉ざしてくださいました。でこのように閉ざす時があるんですよということです。遅すぎる時があります。神様の救いを受け入れる時に遅すぎる時があるんです。もうダメな時があるんです。パウロは言ってました、今は恵みの日、救いの日なんだよと。だから今神様の和解を受け取りなさい。とっても大事ですね。遅らせてはいけないんだよということです。それから17節、大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、今手でやってますね。天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。覆われたんです、全部。そして、地はその上、さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。だからこれは地域に起こった洪水ではなくて全世界のこの洪水なんですね。ちょっと信じられないのかもしれません。エベレストが、そうなんです、エベレストのすごい高いところに貝の化石が出てきています。そして何百という何百という数の洪水伝説が世界中の至るところにあります。洪水が起こったという記録があるんですね。地球はですね、ずっとこのまま同じではないかと。嘘です。なんでじゃあマンモスがそれを食べて消化しきれないですね、この草が残ったままで化石になっているのかですね。そういうわからないことがたくさん世界の中で起こっているんです。徐々にではなくて、神様がこう突然ですね、このような裁きを行ったということが科学的にもこの証明されているわけなんですね。そして覆われてしまって、20節にこうして地の上を動いていた全ての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生する全てのものも、また全ての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた、ただノアと彼と一緒にいた箱舟の中にいた者たちだけが残った。地は150日間地の上に増え続けた。だからその雨が40日間降ったんですけども、150日間増え続けたっていうふうに書いてありますね。でこれだけで、ね、8人のだけが残って生き残ったわけなんですね。そしてこの裁きがあって、すべての人が滅んでしまいました。このように裁きの時があるんだということをですね、この私たちが知らなければいけないわけなんです。と同時に救いが用意されている、イエス・キリストという方の救いが用意されているんだということです。でちょっと最後にですね、開きたい箇所があります。第二ペテロです。3章新改訳の聖書です。424ページですね。3節にですから読んでいきますね。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨、これ再臨のことですね、来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めのままではないか。いつもとずっと変わってないじゃないか。こう言い張る者たちは次のことを見ようとしています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるため取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。 死によってこれからは裁きがあります。以前は水でした、今度は火です。黙示録を見るとですね、詳しくその話が出てきます。その神の裁きですね、地上に下る裁きです。6章以降ご覧ください。あの後で見たらですね、どんどんもうちょっと読みたくなくなるぐらいですね、ひどいことがどんどん起こっていますけど、火による裁きがあります。で次をご覧ください。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、この約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。なぜ今私たちにそのような滅びがまだ来ていないのか、なんでこのように毎日ですね、今日も素晴らしい日ですけれども、日が与えられていて普通の生活ができているのかといったら、神様が忍耐深いお方で、一人でも滅びることを望まないで、一人でも多くの人が悔い改めに導かれるために待っておられるんです。ですから今は猶予期間であって、神様が何とかして何とかしてですね、この本当に滅びに行く人たちをですね、救い出したいと願われているんですね。だから神様はこのイエス様が来られるその日を遅らせているような、まあもちろん定めているんですけど、遅らせているような形にされているわけなんです。もう2000年経ってるんですね、その約束してから。でも千年は一日のようで、一日は千年のようでって書いてあるから、2日ぐらいにしか神様の目には過ぎ、神様の目にはですね見えないわけですよ。神様永遠なる方ですから。こうして私たちが、あの私もだから1970年に生まれて、そして何年かな、1989年ぐらいにイエス様を受け入れて救われたわけですけども、待ってくださったからこうやって、救いに預かることができたわけなんですよ。このように神様も待ってくださってます。だからといっていつまでも待つわけじゃないんだよということですね。でこれが今日のメッセージでした。で次回は、この本当の意味での慰めですね、この水が引いてってですね、新しいこの世界がですね始まっていくところを読んでいきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのような警告をあなたが与えてくださいました。私たちこの警告、この何が起こるよっていう時に本当備えをしますけれども、私たちも備えをしていくことができますように助けてください。まずイエス様を信じて、そして恐れかしこんで日々を生きていく、そしてイエス様のことを伝えていくものと書いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。仕事があって生活が大変だとか何だか絶対やめていた人がいるんですけども、とにかく最後まで点数が悪くてもやり遂げる、これが全くっていう意味です。聖書に書かれているこの全くっていう意味です、ね、彼は全く人であった。で神様と共に歩んでいた、エノクと同じですね、神様と共に歩んでいました。でノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。この3人の息子覚えておいてください、後で出てくる重要な人物です。セム、ハム、ヤペテ、彼らから民族が出てきますですね。ノアは3人の、そして11節、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。本当に今もこのバイオレンス、本当にこのはびこっていますけれども、ここで、暴虐に満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで主は、神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。 あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の屋根で塗りなさい。暴虐で満ちているから私は消し去るけれども、箱舟を作りなさい。救いを、この救われるためのものをあなたは作りなさいというふうに神様は命じておられます。これから世界規模の大洪水が起こります。世界規模です。それによって地上に生きているものが皆死ぬわけですね。でも箱舟を作る、それによってその中に入ることによって、この生きていくという救いを神様が今ここで用意してくださるわけなんです。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。このキュビトというのはですね、いろいろこれから出てくるので覚えておくといいですね。ここからここまでです。この、手先からこの肘の長さです。だいたい40、これ下に書いてあるかな、44センチって書いてありますけど、で約44センチ。この方で300キュビトというのは132メートルです。そして幅が22メートルです。高さが 13.2 メートルぐらいです。で、これですね、箱なんですね。箱舟って言われているように。こういう形してますね。箱なんです。だから、これは、船っていうよりも、船だったらちゃんとこう運航ができるんですが、この箱舟は運航するには非常に不適切な形をしています。けれども転覆をしない寸法、形になっている、形状になっているんです。実はこれを聞いて僕すっごいびっくりしたんですけども、ここの箇所を読んでクリスチャンになった人がいます船舶関係で勤めていた人なんですけど、この寸法を見て、神は素晴らしい、これだったら転覆しないって分かったんですって。それで、あ、神の言葉っていうのはこれだけ正しいんだということで、まあ、それがきっかけでクリスチャンになったっていう人がいるらしいんですね。っていうぐらい今でもこのような、あ、このなんて言いますかね、あの洪水が起こってもですね、沈没する、あの、転覆することがないものを神様が作られるわけですね。で、箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。外側にこの、まあ、空気孔ですね、それを作りなさいと。また箱舟の戸口をその側面に設け、戸口ですね、入っていくところですね、側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。だから、あの、3階建てですね。で、私は今命の息ある全ての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上の大水、大洪水を起こそうとしている。地上の全てのものは死に絶えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたは私、あなたの子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。契約を結ぼうと言ってます。契約、ここで初めて出てくる言葉ですけれども、聖書の中で何回も出てきて、とっても大切な言葉です。今の言葉に直したら、まあ、誓約って言ってもいいかもしれません。もっと身近になるには。どうしてかというとですね、契約って、まあ、仕事でよく出てきますよね。でも契約って言っても、この破ってしまうようなことがあるかもしれませんですね。でも聖書に言ってる契約っていうのはですね、血が伴うんです。もし破ったら死ななきゃいけないという、すごくこう真剣勝負のですね、まあ、ハリセンボン飲ますっていう言葉がよくありますけれども、そういう類のものですね。で、そして、まあ、今に直したら、この結婚関係って言ってもいいかもしれません。誓約ですね。で、神様との関係を持つというのは、こういう本当に決まり事に基づいて、この全てを捧げていく、そしてもうこう真剣勝負のですね、この約束事なんです。だからもしそれを破ったら、離婚を経験しているのであればですね、本当に分かるかもしれませんけれども、本当に大きなエネルギーと、周りの人も本当に辛い思いをして、そしていつまでもこの傷が残ってしまうような、とても辛いものになる。それだけの固い結びつきをこの制約において持っているから起こるわけなんです。で、このような契約を神様が与えられることによって、あの、人間との関わりをずっと持ってくださっているんですけど、イエス様が 杉越の食事、杉越の祭りというのがあったんですね。このイスラエル人が祝っているままで、そこで食事をします。でそこでですね、パンを割いてこい、私、これは私の体である、取って食べなさい。そこの杯、ブドウ酒ですね、それを取ってこの回して、ね、あの回してですね、飲んでもらったんです。これは、このあなた方のために流される私の血です、新しい契約ですって言ったんです。でこれを取って飲みなさい。新しい契約、新約聖書、新しい契約の聖書です。これは私たちがこの神様からオファーされている、申し、あの神様からこの差し出されているですね、契約なんですね。それはイエス・キリストが血を流してくださって、私たちが救われるために必要な全てのことをしてくださいました。血を流せる、それによってイエス・キリストを信じる者が、この罪が許されて、完全に許されて、完全ですね。だからクリスチャンになった後に罪を犯してしまった、
私罪を犯した、頭がいけないかもしれない、
違うんですね私たちの罪は過去の罪と現在犯しているかもしれない罪と将来の罪も全部一切が一切2000年前の十字架の上で血を流して全てが拭い取られたんです。こういう契約です。そしてそれを受け取るわけですね。イエス・キリスト、私はあなたを主と認めて、そしてイエス・キリストが死者の中から蘇ったことを信じます。この契約を取り交わすことによって神様の子供になることができるわけなんですね。そして今ノアに対して契約を結ぼうと言っているんです。でどういう契約かといったら、中に入ってきなさいと、箱舟の中に入りなさいと、そしてあなたを救うよという約束ですね。そして、この家族だけじゃないんですね。でここではごめんなさい、18節ですけども、合計何人ですか、3人の息子がいます。それぞれに3人の妻がいます。それぞれに妻がいます、間違えた。でノア自身にも妻、奥さんがいますから8人ですね、息子に妻がいるから6人ですね。そしてノアと奥さんで8人です。8人の家族が箱舟に入りなさいと。そして19節、また全ての生き物、全ての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない、まあ、有名なところですけれども、例えばキリンだったらオスとメスのキリンだけ、例えばチンパン、あの猿だったらオスとメスのこの猿だけということで、この中に入れていきなさい。なぜかといったら、新しい世界をこの洪水が起こった後に神様が与えてくださるためなんですね。でまた各種類の鳥、各種類の動物、各種類の血を這うもの、全てのうちそれぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。その食べ物も取っておかなければいけないよと言って、すごいのはノアは全て神が命じられた通りにし、そのように行った。ちょっとノアの気持ち、ノアさんの気持ちになってください。この時代ですね、まだ雨が降ってません。水の潤いがありますけど、雨が降ってません。そして何にも洪水の形跡がありません。そこに、タンタンタンタン、巨大な箱舟を作っているわけです。周りにいる人はバカにしたでしょうね。お前何やってんの、バカじゃないのでっかいもの作ってるんですよ。でも目に見えないけれども、神が言われたからという理由でそれに従っていくこと、これが信仰なんです。先ほど読んだヘブル人への手紙の11章ですね、エノクの話の次にノアの話が出てきます。7節ですが、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。大事なのは見ないうちに信じることです。見てからでは遅いんです。 ですから私たちが今営んでいるこの信仰の歩み、今こうやって集まってますけれども、私がクリスチャンになる前はですね、教会なんて本当にくだらないとこだなって思いました。だって何にもないじゃん、あの伝道師っていうやつらはね、あいつらとんでもないやつらだと思った。聖さん何もしてないじゃないかと、ね、言葉だけ話してと言ってるやつが今これをやってるわけですけれどもこんなことしてるわけですけれども、見えないんですよね。で、さっきから再臨の話とかですね、引き上げられるって話とかですね、死んだ後にこの裁かれるっていう話とかですね、してるんですけれども、全部信仰の世界なんです。希望の世界なんです。で、罪が許されるよっていうのも、もちろんこの感覚として確信として与えられるけど、証明もできないしですね。こういう中にあっても、その時に信じるんだよと、で見てからは遅いんだよということですね。で、そこでこのノアが全て神が命じた通りにし、そのように行った。で、7章に行きます。主はノアに仰せられた、あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい、あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである、あなたは全ての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス1つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス7つがいずつを取りなさい、それはその種類が全地の表を全地の表で生き残るためである。この7つがいずつとありますけれども、これはですね、後で生贄として使うためにこの余計にですね、動物を用意しなさいと神様が言われているわけです。そしてそれはあと7日経つと、私は地上の上に40日40夜雨を降らせ、私が作った全ての生き物を地の表から消し去るからである。あと7日経つと言ったんですね。だから6章と7章との間にはかなりのギャップがあります。100年ぐらいのギャップがある。だって次に600歳というのが出てくるんですね。子供産んだのが500歳ですよ。かなりのギャップがあります。で、この間に実はノアは神様のことを周りにいる人たちに話していました。え、そんなこと創世記に書いてないじゃないですか。ペテロの第二の手紙に書いてあるんです。ペテロの第二の手紙の2章の5節にこう書いてあります。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に、洪水を起こされましたというふうに、実はノアだけではなくて、その時代に生きている人たちに神様のことは伝えられたんです。ノアが伝えていたんです。で、さっき120年で出てきましたよね。それだけの猶予が与えられていたんです。だからなんかエリートだけがですね、このなんかUFO の中に入ってですね、このなんか宇宙船かなんか作ってですね、この地球が滅びるみたいな、そういう世界ではなくてですね、ここで言ってるのは全ての人が救われるための機会が与えられてるんですね。けれどもノアが言ったことを彼らは拒んで、自らそのことを受け入れていかなかった。それで自ら招いた滅びなわけなんですね。今7日前になりました。神様が入りなさいというのを命じられたんですね。7日のうちにですね、入っていかなきゃいけないわけですよ。動物も入っていかなきゃいけないわけですね。で、ご覧ください。ノアは全て主が命じられているように行った。大洪水が起こり、大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、血を這う全てのものの中から神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入っていった、彼らが入っていったんですけれども、これもちょっと信じられないなと思うかもしれませんが、地震が起こる前に動物、犬、鳴ったりしますよね。で、今全世界規模の洪水が起こるわけですから、神様が動物に与えられた本能というのを用いられてですね、このように来ることができたというふうに、まあ、考えられるわけです。そしてそれから7日とって、大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたとあります。 先ほど話したように地下にですね多くの水が当時あったと考えられるわけなんですね。でそれだけではなくて天の水門と書いてあります。覚えてますか？神様が空を大空をお作りになるときにその水をですね上と下に分けられたんです。だから昔の地球はこのオゾン層ならぬ水の層がですねこう覆っていたと考えられるんですね。可能性ですけれども、でそれがこの天の水門が開かれたっていうからこの全部落ちてきたというふうに考えられるわけですね。そうすると世界規模の洪水っていうのも容易に想像できますよね。そんなどうやって雨が降ってくるのかっていうのを考え思っちゃいますけども、そのようにして天の水門が開かれたわけです。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセム、ハム、ヤペテ、またノアの息子妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った。同じ日に入りました。その雨が降る同じ日に入ったんですね。それまで雨の兆候はなかったんです。だからノアの時代に生きていた人たちは普通の生活をしていました。ここで私たちが学ばなければいけないのは、普通の生活ができているからといって神様の裁きっていうのはずっと後なんだっていうふうに思わないことなんです。普通の人間の生活でもそうですよね。私は大丈夫だとか言って突然今日帰るときに交通事故に遭うかもしれないわけですよね。突然なんですよ。で神の裁きも突然このように予期しないときに訪れるんだということなんですね。でこれがイエス様がおっしゃった話ですね。ルカによる福音書のですね、どこだっけかな、17章26節と27節にこう書いてあります。人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいましたと書いてあります。ですからその日に彼らが入りました。そして14節、彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の血の這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが入った。こうして命の息あるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべて肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。主が閉ざしてくださいました。でこのように閉ざす時があるんですよということです。遅すぎる時があります。神様の救いを受け入れる時に遅すぎる時があるんです。もうダメな時があるんです。パウロは言ってました、今が恵みの日、救いの日なんだよと。だから今神様の和解を受け取りなさい。とっても大事ですね。遅らせてはいけないんだよということです。それから17節、大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、今手でやってますね、天の下にあるどの高い山々も全て覆われたんです。全部。そして地はその上さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。だからこれは地域に起こった洪水ではなくて全世界のこの洪水なんですね。ちょっと信じられないのかもしれません。エベレストが、そうなんです、エベレストのすごい高いところに貝の化石が出てきています。そして何百という数の洪水伝説が世界中の至るところにあります。洪水が起こったという記録があるんですね。地球はですね、ずっとこのまま同じではないかと。嘘です。なんでじゃあマンモスがその食べて消化しきれないですね、この草が残ったままで化石になっているのかですね。そういうわからないことがたくさん世界の中で起こっているんです。徐々にではなくて、神様がこう突然ですねこのような裁きを行ったということが科学的にもこの証明されているわけなんですね。そして覆われてしまって、20節にこうして地の上を動いていたすべての肉なるものは 鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして死は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた、ただノアと彼と一緒にいた箱舟の中にいた者たちだけが残った。地は150日間地の上に増え続けた。だからその雨が40日間降ったんですけども、150日間は増え続けたっていうふうに書いてありますね。でこれだけで、ね、8人のだけが残って生き残ったわけなんですね。そしてこの裁きがあって、すべての人が滅んでしまいました。このように裁きの時があるんだということをですね、この私たちが知らなければいけないわけなんです。と同時に救いが用意されている、イエス・キリストという方の救いが用意されているんだということです。でちょっと最後にですね、開きたい箇所があります。第二ペテロです。三章新改訳の聖書です。424ページですね。3節にですから読んでいきますね。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨、これ再臨のことですね、来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めのままではないか。いつもとずっと変わってないじゃないか。こう言い張る者たちは次のことを見ようとしています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるため取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。火によってこれからは裁きがあります。以前は水でした、今度は火です。黙示録を見るとですね、詳しくその話が出てきます。その神の裁きですね、地上に下る裁きです。6章以降ご覧ください。あの後で見たらですね、どんどんもうちょっと読みたくなくなるぐらいですね、ひどいことがどんどん起こっていますけど、火による裁きがあります。で次をご覧ください。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、この約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。なぜ今私たちにそのような滅びがまだ来ていないのか。なんでこのように毎日ですね、今日も素晴らしい日ですけれども、日が与えられていて普通の生活ができているのかといったら、神様が忍耐深いお方で、一人でも滅びることを望まないで、一人でも多くの人が悔い改めに導かれるために待っておられるんです。ですから今は猶予期間であって、神様が何とかして何とかしてですね、この本当に滅びに行く人たちをですね、救い出したいと願われているんですね。だから神様はこのイエス様が来られるその日を遅らせているような、まあもちろん定めているんですけど、遅らせているような形にされているわけなんです。もう2000年経ってるんですね、その約束してから。でも千年は1日のようで、1日は千年のようでって書いてあるから、2日ぐらいにしか神様の目には過ぎ、神様の目にはですね見えないわけですよ。神様永遠なる方ですから。こうして私たちが、あの私もだから1970年に生まれて、そして何年かな、1989年ぐらいにイエス様を受け入れて救われたわけですけれども、待ってくださったからこうやって、救いに預かることができたわけなんですよ。このように神様も待ってくださってます。だからといっていつまでも待つわけじゃないんだよということですね。でこれが今日のメッセージでした。で次回は、この本当の意味での慰めですね、この水が引いてってですね、新しいこの世界がですね始まっていくところを読んでいきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのような、この 警告をあなたが与えてくださいました、私たちこの警告、この何が起こるよという時に本当に備えをしますけれども、私たちも備えをしていくことができますように助けてください、まずイエス様を信じて、そして、恐れかしこんで日々を生きていく、そしてイエス様のことを伝えていくものと書いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。